今日はルカによる福音書、ルカによる福音書の6章の12節からですね、見ていきます。ルカによる福音書の6章の12節ですね。本当は最後まで終わらせようかなと思ったんですが、準備しているうちに、終わりそうもないので、じっくりですね、あんまり焦らずに、こうマイペースで、マイペースというか皆さんと同じ、私たちペースでですね、やっていきたいと思います。進学校でも何でもありませんのでですね。で、まず一節をですね、早速見てみたいと思います。12節を早速見てみたいと思います。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。今ガリラヤにおられるイエス様です。でその中のどこかの山に行かれて、そこで夜を祈りながら明かされたわけですね。で私たちはずっとイエス様がご自分の教えとともにその権威を持って宣教の働きを行われているところを見ました。そのイエス様がこの御言葉を教えていくんですけれども、そこで悪霊に疲れた者が出てくると悪霊を追い出し、また病人がこのいればその病気の者を癒しですね。でこのようにしてこの御言葉とともにその権威がある、力があるんだということを見ることができ、その力を持って臨んでくるその世界が神の国と呼んでいいわけなんですね。でその中でイエス様はその権威を今度は弟子たちにお示しになって、そしてその弟子を呼ばれていく、召していくようになりました。ペテロがその一人でした。覚えてますね、網を下ろしなさいと言われて下ろしたら大量だったわけなんですよね。そして他に漁師の仲間でヨハネとヤコブ、兄弟のね、ヨハネとヤコブもいたし、あとは主税人のマタイが呼び出された、召されたわけです。でこのくらいの時からこのパリサイ派と律法学者との対立も始まったことを思い出してください。そのイエス様の新しい働きが始まっていく中で、その彼らが持っている古いものとのこのぶつかり合いが起こったんですね。例えばイエス様が罪が許されましたと宣言されたときに、中部の人に対して、神の御が罪を許すことができるのにと心の中でつぶやいたというところから始まりました。イエス様が神から来られた方、神ご自身なんですね。でその後で今度は主税人と食事をしているところにいた。この主税人と食事をすることがもう罪人と食事をするということで、その罪と交わることになるからということで、やはり非難したわけですけども、イエス様は医者が必要なのは病気のものですと、そして、罪人が悔い改めるために私は来たのだということをお話になったわけです。そして断食についてもイエス様は、弟子たちが断食をしないことについて彼らが批判したのをこの話されてですね、皮袋の話をしました。覚えてますか？ブドウの新しいブドウ酒には新しい皮袋が必要なんだよということを話し、イエス様がもたらす神の国、イエス様によって本当に神がおられるということを自分が知るためには新しくされた心が必要であるということを、見てきました。そして今度安息日のことでものすごい対立が起こったことを前回見たんですよね。その彼らが解釈するその安息日の解釈に従えば、麦畑でその麦の穂を食べたこと、これが、破っていることになったんですけれども、それはイエス様がそうではないことをお話になって、また安息日の街道で右手の泣いた人を、イエス様が治されて、で彼らがひどく怒ったと見てください。11節に、すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合ったとあるわけなんです。 この後で祈るために山に行かれました。もうすでに霊の戦いが起こっていることがお分かりになったと思うんですね。イエス様が交渉が謝れる時から悪魔にですね、この誘惑を受けてです、そして悪霊が出てくるっていう、あなたは神の子ですとかで聖なる方ですとかっていうふうに言ってきたんですけど、イエス様黙れとこういうふうに言ったわけですよね。でその戦いがあり、今度は古い体制というか古い人たちというか、あの立法学者たちとのこの確執があってですね、でご自身がたくさんの者たちを癒されているというのもあって退かれたわけなんですよ。退いた。大事ですね。このいろんなことを私たちはキリスト者として行っていくんですけれども、退く勇気というか退く時間が必要になるわけです。そして父なる神と共に祈る必要があります。そしてここの祈りはいいですか、ここの祈りはですね、ある人たちはゲッセマニにおける祈りの次に大事な祈りであったであろうと言います。なぜかというと、その次にイエス様がこの祈りの結果十二使徒を選ばれるからなんです。で13節をご覧ください。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。このイエス様が地上におられるということ自体が、神の国が地上に来ていると言って他なりません。でここがとても大事で、私たちは神の国が来るというと、再臨のキリストがこの地上に戻ってこられて完全に新しい秩序を作ってくださるということを、まあそれは知っているんですが、初めに来られた時もイエス様がおられるということだけで、そこに神の権威と力と命がこの望むわけなんですね。そこでイエス様が次に行われたのが12人の使徒を選ばれたという、ここがすごい大事になります。使徒という意味は使わされたという意味です。使徒ですね、使わされた。でギリシャ語を読みますと、使わすっていう言葉がこの聖書の中に出てきますよね。何度もこれ使わすっていう言葉は、実は使徒したっていうふうに、使徒したするっていうのはどうし、するですね、使徒するっていうふうに書かれているんですよ。そういうふうに訳すこともできるような。だから大勢の実は使徒たちがいたんですね。使わされていればもう使徒なんですよ。けれどもこの12人はそのイエス様が選ばれたというところにおいて特別な意味合いがあります。神の共同体、神の国の秩序としての使徒たちなんですね。これがイスラエルの12部族を思い出してください。神がご自分のことを示されるために、旧約聖書において神はヤコブを選ばれ、途中でイスラエルの名前に変えられて、ヤコブの12人の息子から12部族を出し、その12部族からご自分が全地の神であり主であることをお示しになったわけなんです。イスラエルの十二部族を通して神が生きている、神が支配している、神の国があるんだということを示したわけなんですですか。そして神様はこのイスラエルを高く引き上げることによって、他の国々が本当にこのイスラエルの神こそが誠の神なんだということを認めることができるようにしたわけなんです。そして今新しい形での神の国というか秩序が十二使徒によって始まったということになります。でルカによる福音書は他の福音書よりも使徒という言葉がもっと多く出てきます。何個出てくるかな、 1,2,3,4,5,6 6回出てきます。いやそれもそのはずで、 使徒の働きは誰が書きました？ルカが書いています。そのルカが書かれた、使徒の働きがあるという前提でこのルカによる福音書も書いていることは、このルカは頭の中でね、この構想を練ってるんです。大体小説家でもそうじゃないですか。前編を書いても後編も頭に入れながら前編書いてるって感じですよね。だからルカによる福音書の始め覚えてますか？テオピロドノって言ってですね、そして今度は使徒の働きのところに、なんて書いてあったかな、前の書でなんだかなんだかって書いたんですよね。あ、そうだ、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書き、続編としてこの使徒の働きを書いているわけなんです。ですから、この使徒の働きにおいても同じように、彼らにイエス様が権威を与えて教会を作られたわけです、ね、で教会の人たちが人たちの教えを固く守ることを活動の一環にしていたことを思い出してください。でエルサレムの会議もありました。重要な決定も人たちを通して決定されていったわけなんです。そして使徒の働きの6章では、毎日の配給においてギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメがおざなりにされているということで、その苦情が出てきたんですけれども、そこで7人の羊、給仕をする者を選んだ後で、人たちは何て言ってます？祈りと御言葉に専念しなければならないと書いてあったわけです。つまりイエス様の権威と力を正しく理解して、それに導かれていく知恵が与えられるということが務めであり、ゆえにですね、エペソの2章の最後に、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですってあるんですね。だから使徒が、その権威だったわけです。でもちろんね、ここで権威っていうと、代理人っていうと、なんかなんていうのかな、独裁者みたいに聞こえるんですけどもね、そうではないですね。とても謙虚な人たちでありました。使徒の働きの11章を見ますと、コルネリオと食事をしたことで割礼派の人たちが非難したんですけども、ペテロは俺の言うことが聞けないのかなんていうふうには言わないでですね、ちゃんと順序立てて、これは神から来たものなんだよということを説明したわけなんですね。ペテロ自身も神の権威の中にあり、そして他の人たちに対してその説明責任を持っていたわけなんです。でこのような形で、今この現在は教会にイエス様が神の御国の鍵を与えておられて、そしてキリストご自身が戻ってこられる時には、天においてそれぞれに冠が与えられて、キリストと同じように裁く座につくものとなって、キリストが地上に戻ってこられたら、キリストと共にすべ治める統治するものになるということが書いてあります。その時に使徒の権威がこうなってます。ルカによる福音書の22章の29節と30節を読みますと、イエス様が約束されました。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。これは地上における人の統治であります。続けて新天新地においては、黙示録の21章において、新しい天からの都の中は門が12ありまして、この立方体になってるんですよね。その四方、四方に3つずつ門がありまして、そこがイスラエルの部族の名が記されていますけれども、土台石はどうなってますか？宝石で12使徒の名が記されているわけです。このように使徒によるその権威が、神の国の秩序と統治があるんだということなんです。でパウロ自身は、使徒パウロというのは初めに12使徒として選ばれて当然いないわけですよね。けれどもイエス様に会って、その使徒の権威が与えられていたわけなんですけれども、彼はその使徒のエルサレムにいる人たちの存在を絶対に無視していなかった。 彼らに対する責任ある働きを行っていた。教会の権威をたっぷんでいました。アンティオケの教会においてもですね、使わされたからまた戻って報告をし、そして今度はエルサレムの時にも同じように戻って神の恵みを分かち合って報告をしてですね、そしてペテロたちと同じ一致が与えられているんだということ、また交わりをしたんだというところがとっても大事になるんです。それで彼も神から直接このイエス様に会って神からの啓示が与えられているんですけれども、その確認のようにしてこの人たちとの交わりと一致というのを、この見ることができたんですね。で、今ちょっと抽象的に聞こえたかもしれません。今度はもっと具体的にお話しします。私たち現代の教会がですか、同じようにイエス様ご自身が与えられた人たちの権威の中に生きるように命じられているということです。いいですか。使徒の継承というとですね、よく知っている方はローマカトリックを思い出すんですよ。バチカンとかローマカトリック、法王というのは使徒の後継者なんですね。ペテロですね、ペテロの後継。まあでもそれは彼らが勝手に作り出したんであって、使徒の権威を守ることというのはそれ自体は大事で、聖書自体が使徒の教えなわけですね。だから使徒たちの教えを固く守り、そして祈りをし、パンを裂き交わりをするという共同体の中で、私たちは神の国の中のこの神の影響というか、神様の力が広がっていく神の国の中に入っていくことができるんです。で、ここがめちゃ大事なんです。とても大事なんです。なんか真面目な話してた時に、なんか私いつもなんかちょっとすいません。中途半端な年齢なんで、若者の言葉となんか丁寧な言葉が入り混じってるんですけども。とても大事なんです。とかくですね、私たちはクリスチャンであるとか教会であるとか、あとは何でもいいんですけれども、それまず自分がいて聖書があって、そこに書かれている教えを自分に当てはめるという自己収容を目的にしたんですよ、ね、例えば互いに親切にしなさい、よし親切にしなきゃ、敵を愛しなさい、ね、今日はそこまで行かないと思うんですけども、どうしよう、敵愛せない私はとかですね。でね、このね、自分がどれだけ品位が高く上がったかどうかって、この話、こういう見方でね、こう物事を見て、で、まあ、自分を責めていくとか、あるいは自分が何かこの教会の中とかいろんなところでね、クリスチャンとしての活動を活発に行っているから、私はまあ立派なクリスチャンになったんだなとかですね、まあ、そういう自己実現とか自己収容というものを考えていってしまうんです。で、これ違うんです。本当に自分が神の国っていうか、神の世界の中に入りたい、神を知りたい、神が生きておられることを見ていきたい、それが必要、それを知りたいのであれば、この十二使徒から始まった神の統治、教会による御国の拡大の中に自分が入っているかどうかなんですね。なんて言ったらいいかな、うまく説明できないんですけれども、そのね、なんていうのかな、まあちょっと予的な言い方をしますと、流行に乗ってるかどうかなんですよ。でも世の中の働きだとね、この流行という言葉を使うんですけども、神様のこの行ってくださっている流れに自分が 動かされているかどうかという中で全てが決まってくるんです。どうしても自分がどうなのか、神様に対して自分がこうなってるのか、自分がどれだけ聖書を知ってるのか、自分がって言ってです、自己実現か自己修練のようにこう考えていくんですけども、そうじゃなくて自分というものを取っ払ってですね、そして神がその教会を通して、あるいはクリスチャンの仲間を通して、その神の権威と御霊の流れの中に自分がどこまで乗っているかどうかという、そこがとっても大事になります。だからパウロにしても他の人にしても、私たちはっていう言葉がずっと使われます。私たちは、私はじゃないんですよ、私たちはっていう言葉が使われます。でそこでその自分というよりも神の世界が、神様の働きが中心になってくるわけなんです。で今の話がちょっと難しかったらですね、後で質問してください。もうちょっと砕いて話せるかなと思うんですけれども、で次に14節、すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。まずこの十二使徒の名前で挙げられているのがこのペテロですね、筆頭になってます。これは指導的な立場に彼が後でつくわけですね。それから兄弟のアンデレとヤコブとヨハネが仲間で漁師であり、マタイが主税人で、トマスが疑い深い人ですね。でちょっと飛んで熱心党員のシモンがいます。で熱心党員というのは当時のユダヤ教の一派であります。でユダヤ教の中にはいくつかの派があって、一番この、なんていうかな、ローマから認めている公認のユダヤ教の派はサドカイ派であります。神殿の礼拝を司っていて管理をしているその人たちであります。そしてもっと律法を厳格に守っていこうとする人たちが、そしてこの、目に見えないことも、についても、天使であるとか復活についてもですね、それも信じている人たちがパリサイ派なわけなんです。使徒の働きでイエス様を信じていったユダヤ人の中で多かったのはね、パリサイ派なんですよ。なんでか分かります？答えられたら優等生復活したからです。イエス様が復活を彼らは信じてるんですよ。それがサドカイ派と違うので、後に使徒たちを迫害したのはサドカイ派なんです。復活を信じてないから。それはちょっとそれたんですけれども、でその他にヘロデ党という人もいました。そしてエッセネ派というのが不思議に聖書に出てこないんです。エッセネ派っていうのはこれに出てこないんですけども、ヨセフスが書いたね、文書であるとかそういうところに残ってますけど、そして熱心党というのはメシアによって神の国が来るときに、そこにある異邦の国というのは粉々に武力によって砕かれると、だから私たちも武器を持ってローマを打破するのだというのが熱心党なんです。ユダヤ人の愛国主義者です。で70年にエルサレムが神殿が滅んだ時にユダヤ人反乱を率いたのは熱心党の中の急進派の人たちだったんですね。熱心党の中でも急進派の人たちがそれを率いたわけなんです。そのシモンがいます。今長く説明しましたが、なんでかマタイがいる。マタイは主税人なんです。誰のために徴税してるのか、主税なのか、ローマのためなんです。ローマにまず従税であったということは一つだし、ローマに支払うということはローマに従属するという意味を表します。そして汚れていくと、カエサルという神格化されたその、カエサルの名前がカエサルのこれがついている、これは汚れたものとみなしているわけです。ものすごく嫌だった。それを集めてる人、彼らのユダヤ人の中ではもう罪人というその阻害された人たちの中に組み込まれていて、その人たちはもう律法も守らなくてもいいよっていうぐらいも阻害されてた人たちなんです。ローマの犬なんですよ。と熱心党員シモンが一緒にいたということです。いろんな人がいるでしょ。ここがミソなんですよ。いろんな人が神の国にはいるんだよというのがミソで、唯一イエス様に すべてを明け渡した、すべてを捨ててイエス様についてってる弟子だということの共通項以外は対立点ばかりなんです。これが神の国であり、さっき言いました、今は教会を通してその十二使徒の教えを固く守ることによって神の国が広がっていくわけなんです。じゃあどうですか、教会の中でクリスチャンの中で礼拝を守っている中で気の合った人とだけ交わるのは神の国を表してないんです。イエス様いなかったら喧嘩起こるなっていう人と一緒でなきゃいけないんです。ちょうど火曜日にその、近くのカルバリの教会の牧師とか宣教師が集まってですね、朝に朝のデボーションのためにレストランに行くんですけど、ジョナサンに行くんですけどね、まあ、そこでご飯食べてですね、教会始め、まあね、牧師集まるとね、もうね、こんなこと何こだわってんのかなっていう話ばっかりしてるんですよね。で、こういう話が一つありました。始めるときって親友ってよくないねって、チームとして教会を始めるとき、逆にちょっと考えが違う人の方がいい、あまり知らない人の方がいいって話をするんです。なんでか、今読んだところです。ただイエス様に会ってつながっていて、イエス様の流れ、イエス様がされることに私たちは従っていくという純粋にそこにある軍団ですよ。たけし軍団って言葉あるけども、キリストイエス軍団なわけですよ、私たちは。それにつながっている。それ以外のつながりでつながっているっていうのはね、全然取られていきます。取られていかないといけない。でイエス様いなかったら喧嘩起こるぐらいの人がいるわけですよ。でもそこにある交わりというのは本当ただキリストだ。で、本当に麗しい交わりなんですね。仲良しサークルじゃないんだよということが大事なんです。そして次にもう一つ大事なのは、人たちは選ばれた人たちなんだということです。自分で選んだんじゃないんだということ。イエス様には多くの弟子たちがね、ここ見ると、13節見ると弟子たちを呼び寄せて、その中からって言ってるように、まずここに山のところにたくさんの弟子がいたんだけど、その中から12人を選んだわけなんですね。選ばれているわけなんです。つまり自分のしたいことによって自分が選んでって、自分の好みの教師を集めてきて、それで神の国ができるのではなくて、むしろ自分が呼ばれたんですよね、選ばれたんですよね、導かれたんです、引っ張られていかれたわけなんです。それに応答している者たちの集まりが私たちであって、これが分かるか分からないかでクリスチャン生活、教会生活全部決まります。選ばれてたらね、責任誰にあります？イエス様にあるんです。イエス様に責任があるから頑張らなくていいんです。いや、これ私にはできない、でもイエス様が言われてるんだからできるんですよ。イエス様がその力と知恵を全部与えてくださるんです。しもべになっているってどれだけ楽かなんですね。でね、今度は興味深い、まだ言ってなかった弟子一人、一番最後なんですよ。ペテロから始まって最後は誰かというと、イエスを裏切ったイスカリオテのユダであると。これが本当に私いつもここ読むたびに、なんでなんだろうずっと祈られて、12人、その数ある弟子の中から12人を選んで、ご自分を裏切るイスカリオテのユダを選んだというのが本当にわからない。 でもね、ここを読むと私ほっともします。ああ、この人と一緒にやって失敗しちゃったとかですね、この教会の働きをしているときにですね、全然違う考えの持ち主であったとかですね、いろんなことが起こってですね、俺なんかあの時になんかきちんとやってなかったのかなとかですね、いろんなことを考えるんですよ、原因探しするんですよね。 あ、イエス様も失敗してるじゃん。失敗ではないんですね、実は。失敗ではないんですけれども、神の国って不思議なんですよ。もちろんイエス様は裏切るってご存知でした。にもかかわらず、この裏切るユダがを選ばれているというところに、神の国という中に、そのもっともっと柱を広げると、サタンの存在があるんですよ。で、サタンはまだ滅ぼされてないんですよ。神様はサタンをその滅ぼすとお決めになっている時が来るまでは、ご自分の主権の中にいるけれども、彼が、そのサタンが行動するのをお許しになってるんですよ。だから世の中になんで悪があるかって当たり前なんです。サタンがまだいることを神様があえてお許しになっているんですよ。だから何か反対するものであるとか悪であるがあるから神がいないというのは、それは論外であり全く間違いである。っていうのは、もうここに書いてある通りに、神が生きておられることの証左証拠なんです。まあ、それはちょっと今ずれましたけれども、だから天の御国の奥義の例えってありましたよね。あそこで毒麦の例えがありました。良い麦があるんだけど毒麦があって、そして出てきた時に毒麦だって分かって、しもべが主人に毒麦があります、抜き取りましょうかと言ったら、良い麦も取られるから抜いてはいけない、収穫の時まで待ちなさいってこと言うんです。で、今の時代ってこういう時代であり、また教会もそういうものであり、神の国そのものがそうなってるんだということがとても大事です。ところで、イスカリオテのユダは終わりの日の反キリストの型になっています。ですか？反キリストが悪魔に権威と位と力が与えられるのが許されて、獣の国ができることが黙示録の13章に書かれていて、神のしもべとなった者たちを殺すことも許される。けれども神はこの獣の国を激しい怒りを下し、災いを下し、そしてキリストの来臨によって彼を滅ぼしてしまうということが書かれているわけなんです。本当に不思議ですね。すべてのものを、だから私たちの、なんていうのかな、あとでもっと話していきますが、あのね、クリスチャン生活のイメージをね、なんていうのかな、まあ、ちょっとあとで話しましょう。変えないといけないんですけども、まず見分けていく、識別していく、これすっごい大事になります。第一ヨハネの4章の1節に、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからですと。その成熟した人が固い御言葉を食べることができ、そして善悪を見分ける訓練が身につくんだよということが、ヘブル書の5章の最後に書かれています。そして17節見ましょう。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからであると。弟子たちと一緒に山にイエス様は登られていたけれども、今夜明けになって、そして12人を選んだ後に平らな地に降りて来られました。そしてイエス様のところに来た人が広範囲に及んでますね。ご覧ください。ここで、弟子たちが多くいたということと、あとはユダヤ全土です。今ガリラヤ地方にいますから、ユダヤ全土からも来て、エルサレムですね、神の都として神が選んでくださって、神殿があって、そして後にイエス様が十字架につけられ、よみがえられ、天に上げられる、 そのエルサレムがあり、そしてツロンやシドンの海辺、これはツロやシドンの海辺、これがレバノン、今のレバノンですね、イスラエルの北にあります。そこからも来ていると。で、あのそこに一時期イエス様たち行かれましたよね。悪霊に憑かれた娘がいるっていうところで、カナン人、フェニキア人って言ってもいいですけども、けれども聖書をもっと旧約聖書の方に行くとですね、ツロに対する予言というのがエゼキエル書に詳しく書かれていて、ものすごいその時は今のドバイみたいな存在です。その国際貿易のこの地中海をですね、このもう自分の庭にしたような感じ。そして地中海の周りに植民都市があってですね、そしてもう世界中の貿易をこの司っていたところで、それおごり高ぶっていたそのツロが滅ぼされるという予言があるわけなんですよね。でそこからもやってきた。ここはイエス様がもうまだユダヤ人に対して宣教を行われているんですけれども、もうほんの少しなんですけれども、異邦人に対する働きかけもこの垣間見ることができるようなその姿を見る。だからエルサレムというもうヘブルのど真ん中、ヘブル人がいるど真ん中、神様の中心、心臓的なこのご計画のですね、そこともうこの果てのですね、この異邦人と関係のない、それも合わさって今イエス様のところにやってきているということなんですね。そして他は何だっけな、大勢の民衆が来てですね、そしてこの教えをやって、ほら同じですね、教えをまずするんですよ、イエス様。そして病気を治したり、汚れたり、縁起されたりとか、この教えがあって、そこに権威があるんですよね。実際に力があるわけです、力が。生きてるんですよ。で、大事なのは、この時にもすでに十二使徒がいるわけなんです。チームでイエス様は宣教の働きを行われているということです。そしてこれが9章に入りますと、彼らが使わされて同じようにイエス様の権威を持って悪霊を追い出したり病気を治したりするというところにつながっていくわけなんですね。ですから宣教の働き、伝道の働き、これが私たちという先ほど話したチームによるものなんだということです。イエス様でさえがお一人でことを行われることができるにもかかわらず、人を呼ばれて、そして動かれたわけです。実にゲッセマネの園、または高い山もそうですけれども、その十二弟子の中から三人を選ばれて、ペテロとヨハネとヤコブを選ばれていき、そしてかつ少し離れてお一人で父なる神に祈られたという、これがですね、モデルになります。私たちは一番親密な交わりをもちろん一対一で神と持っていくわけなんですが、絶えず自分は私たち、自分だけではなく他の人たちがいて今一つになってるんだという働きが必要になってくるわけなんです。で、まあ、先ほど話した火曜日の話なんですけれども、昨日の話かで、くだらんこと話してんですよ、牧師が集まってもね、なんかわけわかんないこと話したりするんですよ。でね、最初は私はね、そういう集まりに行った時にね、ミーティングだって聞かれてですね、なんかいろんなこと話すのかなと思ったんですよね。したらなんかわけのわからない話でして、よし、じゃあこれからお風呂に入っていこうかっつって、なんか健康ランドに行ってですね、で食べ放題って言って、食べたりですね、なんだろうこのミーティングっていうのがわけわからなくて、それでついになスタッフミーティングって言われたんですね。それ、まあ、それ火曜日じゃなくて水曜日にあったんですけども、でもすっごい大事なんです。一緒に時間を過ごす、そして交わりをするですね、生活をするんですよ。イエスさんも生活されてるでしょ。チームなんです。でこの前のカンファレンス、カルバリーチャペルのカンファレンスがあったんですけど、そこで宣教師のね、白人の宣教師ので、どうしても僕伝道するとアメリカ人だからとかって言われちゃうんだ、キリスト教はアメリカのものだからって言われちゃうんだけど、どういうふうに話せばいいんだ。で僕はね、話したんですよ。自分でやろうと思うなんて、チームでやれって。例えば路傍伝道するときに 日本人がトラクト配るとものすごく嫌がられるけど、白人の君がね配ったらね、あの英語でね恵みっていうのをグレイスって言うんだけど、外人グレイスがあるんだよと。あ、日本人は、あ、いいや、アメリカ人が やってならまあなんか面白そうなんだなって取ってくれるよと。でも言葉がちゃんとできないだろうと、それ日本人に説明してもらえばいいんだよって、これチームなんだってこう言ったの。自分で何か気張ってやるんじゃないんですよ。自分はもうできる分果たしていけばいいんですよ。でこのようにしてイエス様も、神の御子であるイエス様ご自身でさえがその仲間を必要とされていたということがとても大事になるわけです。そして20節から有名なイエス様の言葉が始まります。マタイによる福音書では三条の水訓と呼ばれているものなんですが、実は同じものではないですね。平らなところに、さっき読んでみてください、27節、平らなところでお立ちになった。山上の水訓ならず平地の水訓なんですよ。イエス様はいろんなガリラヤの町々に巡回されていました。内容は重なるんですけれども、山上の水訓と、けれども何度も何度もその同じことをお語りになっていたんですね。で、一つ一つの命令が非常に深い、咀嚼していかなければいけないものなんですが、まあそのね、流れを見ていくために、そのなんていうのかな、全体の流れと協調点を抑えながら読み進めてみたいと思います。本当にこれね、一節ずつやっていくとね、もう本当にそのシリーズができるぐらいで、もう数ヶ月かかってもおかしくないぐらいのシリーズになっちゃうんですけれども、でもその全体の流れを私は見たいんですね、今ね。イエスは目を上げて弟子たちを 見つめながら話し出された、まあ、他にも群衆はいるんでしょうけれども、弟子たちを中心に話し出されました。貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものですから、今飢えているものは幸いです、あなた方はやがて飽くことができますから、今泣いているものは幸いです、あなた方は今に笑うようになりますから、人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いが大きいからです、彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのですと。幸いですという言葉、これマカリオスと言います。あのギリシャ語でマカリオスで、これはどういうことかというと、深いところで誰もこの触ることができないような、この秘めた部分で得ている喜びのことですね。で、状況や状態に関わらず存在しているその喜びの話をしています。先ほどお話しした新しいブドウ酒、新しい布切れというのはこのような状態にある人々のことです。主ご自身の国が望んできたときに、その中に自分がいるという、その押し寄せてくる中に自分が入っていくときにある状態であります。まず貧しいもの、貧しさ、ギリシャ語ではいろんな貧しさがあるんですけども、これは最も困窮している状態です。だからある人はこうやって言いました、乞食となっているものが幸いです。乞食、そのぐらい強い言葉で訳すことができる。何にもないっていうことです。良いところは何にもない、自分に頼ることができるものは、自分のうちには何もない、自分が何かをしようとするものが何にもないと、自分側には何にもないということを絶対的に知っている状態であります。次に、飢えているもの、飢えているもの、これは飢えている人ってどうします？いつも探してる、食べ物探してるでしょ、探してる、いつも探してるっていうことは、霊的なものを、イエス様のことをいつも探していて、そこからそれることなく求めているから、目からはな、もう目がそこから離れないわけなんです。もうそれ、もうもうそのことしか考えられません、神様のことしか考えられませんって、そういう状態が飢えている状態であります。そして次に、泣いているもの、これは自分の罪に対して泣いている、自分の 至らなさに対して泣いていると、それも含まれる、それもあるし、または罪から来る悲劇の中にいて泣いている、まあ、死であるとかね、誰かの死、そういう中で泣いているもの、幸いだと言うんですね。そして今ここで、見てきたときに、今飢えているもの、今泣いているものというふうに今が強調されていましたね。で次に約束はやがて、やがてと書いてありました。今というのはこの世におけるもちろん状態なんですよね。でやがてというのは後に来る世、神様が正義を持って打ち立てる御国のことです。今はイエス様がおられることによって、聖霊によってその貧しい、飢えている、泣いているという時にも与えられている幸いの話をしています。そういう状態にいても幸いなんです。泣いていても内側にはかけがえのない喜びがあります。泣きながら喜べるんですね、私たちって。この幸いというのは。不思議ですね。泣きながら喜べる。悲しみながら喜べる。でやがてというのはこの地上において御国の市民として、神の国の市民として生きていった者に対して後の世に報いを与えてくださるということなんです。そしてもう一つ、話さなきゃいけないのがこの22節からの人の子のために、キリストのために迫害されることについては数多くここで書かれていますよね。でね、なんでイエスもたくさんおっしゃってるかって言ったら、これがキリストの弟子において最も大切なことになっていくからです。証しをするという言葉がある。証し、英語だとテスティモニーですね、あるいはウィットネス。これがギリシャ語では殉教を意味する言葉が使われています。証しをすることがキリストのために殺される、死ぬという意味で使われているぐらいなんですね。そしてイエス様の呼びかけは何ですか？喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、ね、このね、先ほど話から話してるでしょ。なんでさっきね、新しい秩序とか権威とかね、何度も何度も話したのはここなんですよ。これね、人間のね力じゃないんですよ。神、イエス様の権威の中にあって、イエス様の流れの中にあって、そしてその中にいるものっていうのはですね、御霊の働きによってどんどんどんどんその決断をしていってですね、そしてここで迫害されているのに大いに喜ぶことができる流れの中にいちゃってるんですね。変人になってるんですよ。クリスチャン変人なんです。だって今見てわかるでしょ、なんで貧しいものが幸いなんだよ、なんで飢えてるやつが幸いなんだよ、な、変態だよこれ。でこれが英語で言うとラディコっていう言葉、過激なんですよ。もう世の体制をこの転覆させるような霊的なこの国なんですよ。でね、使徒たちはその中にいた。使徒の働きの中で5章の40節から42節を読むと、使徒たちを呼んでこのユダヤ人の当局が鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものであることを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。皆のために恥ずかしめられる、喜んだって言うんです。全く同じようにここで書かれているイエス様の約束の通りに彼らは喜びました。今日の教会に足りないのがこれ、マカリオス信仰ですね。幸い信仰です。しばしばこの世の力が強くなってきた。キリスト者やキリスト教会に迫ってくると、そのことを嘆いたり悲しんだり怒ったり落ち込んだりするんですよ。キリスト教会が、この世がおかしくなった、政府がなんかどんどんおかしくなってる、怒りの声は聞こえるけれども喜びの声が聞こえないんです。 私ね、本当自分変なやつだって思ってます。悪くなればなるのを見るほど喜ん、あの、よしよしよっしゃよっしゃよっしゃって言ってる自分がいるんですけど、これ言うと変態扱いされるなと思ってあんまり言わないんです。あとクリスチャンがマカリオス信仰持ってないから言えないんですよ。批判はするんですよ、怒るんですよ、でも喜んでないんですよ。しかしこの日本よりももっと悪い状態の多くの迫害されている国々は問題が起こると喜んでるんですよ。迫害されると喜んでるんですよ。いや、もちろんその時悲しいよ。だからさっき言ったように悲しいんで、これ実際悲しいんです、泣くんです、感情は泣いてるんです。それを否定してるんじゃないんです。でももっと神の国が進んでいくんですよ。もっと、だからもう世の権力者が参ったってなるんですよ。これがイエス様が言っているこのマカリオスなんですよ。これが私たちの間で復興っていうんですか、信仰的に復興される必要があるんですよね。私たちは敗北者じゃないんです。そしてさっきね、あのクリスチャンのイメージって話をね、話しましたけども、私たちは敗北者じゃなくて圧倒的な戦闘力を持って、また火力というのは火の力って書きますよね、あの破撃砲であるとかですね、これ戦争してる時ですね、それを持って世の国に爆撃している神の国の兵隊なんですよ。ハデスの門も打ち勝つことができないってイエス様おっしゃったんです。これが約束なんです。でこの信仰を神にあって復興させていかねばならぬわけなんです。で24節、しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。皆の者に褒められるときはあなた方は哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからですと。逆転でしょ。今という言葉、またやがてという言葉が同じように使われているけれども、今の基準で幸いを得ている人は哀れな目に後にやがて遭うんだと言っているわけです。そして先ほどはですね、25節じゃないや、3節のところでは預言者たちをですね迫害していったと。でも最後にここ26節の最後は偽預言者がですね皆の者に褒められるようになっていくと。だから神の御言葉を預かっている者は世においては受け入れられないけれども、世において受け入れられるのは偽預言者であると。つまりもっとイエス様が話した、この簡単に言うと、自分を高くする者は低くされて、低くされる者が高くされる。でこのことをすることによって神様は全ての者が神を崇めて、神の御が神なんだと、神の御が高められるように、または全ての人が憐れみによって救われるように、そのようにさせていくわけなんです。世の幸せとマカリオスは真逆であります。そして神の国とこの世とはせめぎ合いの戦いをしている。これにいつ気づくかなんです。私たちは気づいたらこっちのものです。だからクリスチャンのイメージ、花壇の花を見て小川が流れているイメージ、捨ててください。先ほど話したように圧倒的な火力を保持している軍が敵陣に猛攻撃をして最前線で戦っている兵士です。キリスト者に必要なのがこの確執というか対立というか対峙している、その中で霊の戦いを行っていて、いかにしたら敵陣をに 爆破できるかということをですね、いつも考えて作戦を練ってですね、でもこれは今ね全部霊的な話をしてるんですよ。そこでね死ぬ人もいるんですよ、いるんですよ、たくさん出てくるんですよ。それ一番そこの要塞が固ければ固いほど死ぬ人が多く出てくるんですよ。 でね、死ぬ人いるんだけどね、例えばね、日本の選挙を考えれば、もう多くの人がね、ダメになっちゃった人いるんですよ。途中で辞めちゃった人とか、あとはもう病気にかかっちゃった人とか、彼らも大きな報いを受けるんですよ。神のために働いてるんですから、神の国のためにね、大きな報いを受けるんですよ。ああ、この人もダメだ。違うんですよ。イエス様の国が今侵略してるんですよ、この世に対して。そしていかにそこを潰すかっていうことなんです。反対者が出てきた、当たり前でしょ。出てこない方がやばいんですよ。反発してこない、やばいの。伝道してて反発しなかったら、反発するからやったなんですよ。そしていかに攻略させるかなんです。もちろんこれ全部神の力によって、御霊によって、神の知恵によって、キリストの武器を身にまとって、そのことによってやっていく。だから次回ね、学びます。敵を愛しなさいっていう言葉ね、クリスチャンにとって苦手な言葉なんだよ。どうやって自虐的にならなきゃいけないんですか。そんなんじゃ全然ないんですよ。あのエゼキエル書にね、彼らはものすごく硬いって、なんて書いてあったかな、あの鉄面皮のように硬いと、あなた相手は硬くなだと、お前の顔をね、なんだっけ、金剛石のようにするって書いてあったんだ。あっちが硬かったらもっと硬くしてあげるよって。こういうなんだっけ、ふてぶてしさが敵を愛することなんです。ふてぶてしさ、相手がどう対応しようが善を行っていくんです。相手がどう反発しようが、私は祝福を祈るんです。私はこうしていくんです。全然相手に影響されずに、自分が主体的に善を行っていくというのが、あの敵を愛していくという予告編をしていきます。これつながっていくのでね。でね、もしそうじゃなかったら、であともっとね、あの話をしていきますけども、その後で何出てくるかっていうと、出てくるかっていうとね、自分じゃないんです。徹底的にイエスを死と仰ぎなさいと。自分が何かするんじゃなくて、イエス様は気違いになんなきゃいけないんですよ。イエス様のもうこう言われてることなんだからって言って、イエス様だけになっていくんですよ。でそうすると力が与えられます。そしてもっと予告編をすると、その深みに入っていく、イエス様との関係の深みが土台に行くまで、こうダーッて言って岩盤に行くまでですね、この日本の建築すごいでしょ、うわーっと岩盤もう下の下までこう奥深く掘って、そしてこのビルを作るから、あのなんだっけ、あそこのなんだっけ、あの、墨田区の方にあるなんだっけ、あの東京タワーじゃなくて、スカイツリーもね、東日本大震災の時に倒れなかったでしょ。ああなるんですよね。それが敵を愛するっていう話になってきますという予告編をして、今日は終わりにしたいと思います。マジでじゃあお願いします。天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当に今、とにしよう、解き明かしを助けてくださって感謝いたします。どうか、これを私たちがこの分かち合いによって咀嚼していきつつ、主よ、どうか本当にこれからの、明日からの日々の生活、またこのここから出てった後の生活の中で、聖霊の助けによってこのイエス様の権威の力を体験できますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。